はい、ということで、はい、まあ、マリさんが、今やってたその藤沢 DP だっけ、
うん
うん、の、あの、まあ、要は議論をする過程で、世論が変わる、あるいは、うん、そもそもの自分の考えっていうのが今まで、何気なく思ってたことが人の意見を聞いて、あ、こういう考え方もできるんじゃないのかなっていう形で、再調整されるっていうか、あの、ある意味ブラッシュアップされて、新しい世論が作られるっていう、まあ、ある意味その政治参加や討議をすることによって、まあ、より良いというか、まあ、世論形成がなされる可能性みたいなことだったと思うんだけど、そのプロセスは結構、まあ、重要なのは重要だと思うんだけど、やっぱり、
うん、
なんだろう、コストとかさ、
うんうん、
それ時間的なコストであったり、まあ、その政策ごとにやるコストであったり、うんうん、まあ、あれば、まあ、話を聞いた限りでは、例えばその、まあ、地域の清掃についての考えぐらいだったら、かなり実感に近いね、うん、ところで、議論弾むと思うんだよね。
はいはい。
うん、でも結構さ、抽象度が高かったり、専門度が高かったりすると、政策決定っての議論ポンって振られてもなかなか、上滑りしちゃうというか、そもそもの、議論の蓄積がないから、
うん、
難しいっていう、はいはい、ことがあると思うんだけど、まあ、そういう、まあ、問題もあるかなと。で、やっぱり慣れてないっていうかさ、まあ、普通学校とかで半分けにして議論して、なんか代表者出してやってくださいって言っても結構なんていうの、滑っちゃうところも多いじゃん。うんうんうん、だそういう、まあ、議論とかの文化の問題とか、まあ、いろいろ、まあ、課題はあると思うんだけど、
はいはい、
うんうん、そういった時に、まあ、多分ね、まあ、その議論に参加するっていうのコストを下げる仕組みとしてネットが多分出てくるとは思うんだけど、
うん、
まあ、それこそその議論の様子をユーストリームで中継して、
うん、
ツイッターで、こっちでも議論が起こってるとかじゃないけど、
はいはいはいはい、
あるいはその藤沢 DP っていうのを、スカイプでやってみるとかね、
うんうんうん、
まあ、そういうのが例えば考えられなくて、うん、
それはあり得るよね、
うんうん、
今回もやっぱり何百万単位でかかるんですよ、
うんうん、
あ、500万円かな、
はいはいはいはい、
うん、なのですごく、まあ、そこはちょっと高いっていうので、
うんうん、
実施できない自治体も結構あるんですよね、
うんうん、
だから実際の場合はすごくやっぱり実施は踏み切った判断だったんですけど、
うん、だから、まあ、そこだよね、政治の仕組みとかの、文化というか、その政治に対するスタンスとか、うん、ちょっとね難しいんだけど、
うん
うん、まあ、そういった時に多分その、地域 SNS とか、まあ、それに近いもの、うんっていうのはちょっとありかなっていう、うんうん、それが政治とつながるというか、うん、議論の素地になってくる。で、やっぱり、その地域 の、あのリソースって結構でかくて、
うん、
例えば近所にどんな店があるとかさ、こういう細かい、ゴミ出しここ困るとかね、そういう細かいってやっぱネットでもなんか隣に住ん結構遠くにいる人の情報とか、まあ、自分の趣味とかに近い人の情報はすぐパッと入るんだけど、うん、地域でフィルタリングかけてもなかなかなんかうまく、うんうんうん、ジャストフィットのところがないというか。
そうだね、うん、なんか確かに地域っていうのは、うん、かなり情報共有とかネットによる情報共有、
うんうんうんうん
に関してはすごく重要だと思ってて、
うんうん、
地域 SNS って言うも結構ね試みとしてはあるんだよね、
うんうんうん、
だから実際それがうまくいってんのかとかさ、うん、あとまあ僕に関して言うと、うん、例えばマンションでね、
うんうん、
隣に住んでる人 まあ、今隣いないんだけどさ、はいはい、でも例えば隣に住んでる人と、
うん、
あの情報とかが共有できたら地域のこともうちょっと分かるようになるとかさ、
う
ん、
そうだよね、
うん、ね、なんかいろんなこと頼みやすくなるとか、
うんうん、
だからそこでさソーシャルキャピタルが高まったりとかね、
うんうんうん、
だからそういう意味ではやっぱりそこでもまた技術が出てくると思うんだけどね。
そうそうそう、うん、俺なんか今いつも考えるのはさ、
うん、
あの商店街がポッドキャスト配信すればいいのになってずっと考えてるんだけど、
うんうん、なんかさ商店街がツイッターっていうのやってるよね。
やってるやってる、
ね
ね、それぞれがっていうのとか、うん、まあ、
そうそうそう、
だから結局ね、なんかセールとかやっててもさ、よくわかんないし、うん、その店がどんな店で、俺行っていいのかどうかもわかんないし、みたいな。
うん、
結構その。
さ、やっぱりそこでさ、うん、あの、スーパーとの違いっていうのはさ、
うんうん、
あの、全部、やっぱスーパーってワンストップサービスじゃないですか。
うんうんうんうん、
肉も魚も野菜も果物も。はいはい、
うんうん、
で、そういう強いものに対して、うん、やっぱりね、その勝つとしたら、
うん、
もしかしたらなんか人情なのかもしれないし物語なのかもしれないし、
うんうん、
そういうところで、あのなんか発信勝負するとなると、
うんうん、
例えばポッドキャストなんてやったらさ、
うん、
あの八百屋のおっちゃん面白いわみたいな、ねとかね、話になって行きたくなるしね。
ここの野菜はそっから来てんだみたいなね。
そうそうそう、野菜ポッドキャストみたいなね。
でそういう、まあ、ポッドキャストとかツイッターとかでもいいんだけど、そういうやっぱ情報の、取りまとめ、まとめサイト、まあ、ポータルサイトみたいな、
うん、
のが、まあ、必要 で、まあ、ちょっとね、これはかなり、結構いろんなところでやって、多分ポシャってる話かもしれないんだけど、
うん
うんうん、まあ、そういうものと、まあ、地域っていうものをネットでもう一回再構築するっていう作業の中 の、うん、あの一つの要素としてやっぱ政治のマターがかかってきてもいいのかなと思うし、うん、でも、まあ、難しいのはそこでやっぱりその個人情報と、
うん、
その政治の議論がどれだけ、噛み合うか。結構ネットでやっちゃうと政治の話とかは感情論になりやすかったりもするので、そうそうそうそうそう、だから、ね、実際にね、顔をつき合わせてさ、まあ、それこそその、うん、藤沢ディフィみたいに実際に、そこまで来たらさ、相手、まあ、みんな大人だから
ちゃ
ん
と
礼節を持ってというか、
そうそうそう、
見ず知らずの人に罵声を浴びせるとかないと思うんだけど、
うん、
うん、でもネットの場合だともう書き込みとかでどんどん感情論的になっちゃうから、それをどううまく、
だからその匿名性とね、
うんうん、
あの賢明性 の、
うんうん、
あの間の問題だよね、
うんうんうん
うん、だからそこはまた具体的な制度設計の議論になると思うし、
うんうん
うん、でも基本的には使えるものを使って、
うん、
地域でも何でも、
うん、
やっぱりネットワークを強化していったりとか、
うんうん、
情報発信を強化していったりっていうのはすごく大事で、はい、それで、でもなんで電子投票とか、
うん、
そういったのが政治で進まないかっていうと、
うん、
政治を牛耳ってる人たちが、
うんうん、
ジジイだからであり、
うんうん、
かつそういう新興勢力の台頭を恐れてるからなんだよね、多分、
うんうんうん
うん、だから今までの意思決定とか選挙とかの戦い方とか、
うんうん、
そういうゲームのルールの中で勝ってきた人たちは、
はいはい、
ゲームのルールを変えるような、
うんうん、
例えばマニフェストだって、
うん、
ちっちゃいかもしれない、ちっちゃくもないかもしれないけど、でもやっぱりゲームのルールを変えたわけで、
うんうんうんうん、
政策をしっかりと書いたパッケージを作らなきゃいけない、はいはいはい、っていうことになったし、
うん、
あとは、例えば SNS やろうぜとか、うんうん、Twitter やろうぜみたいな、うん、そこで世論作ろうぜみたいな人たちの台頭を許すと、
うん、
それまでのところで勝ってきた人たちっていうのはやっぱり負けちゃうわけだから、 そういう制度は作られる、作られにくいんだよね、政治の世界で。そういう意味ではすごく保守的な領域にどうやってその革新的なものを取り込んでいくかっていう話で、もちろん保守的にならざるを得ないのは、やっぱ政治っていうのはすごく物事を動かす力が強い、あの権力に関わる問題なので、そこでなんか大きく制度を変えることによって、全くあの考えられなかった、想定もしなかったような現象が起きるっていうのは、やっぱりすごくあのリスクになるわけだから、そこに関して慎重になるっていう問題はすごく分かるんだけれども、それ以外にもやっぱり重要な争点っていうのをどうやってオープン化していくか、技術をどう取り込んでいくかっていうのは大事で、やっぱりそこでまずそのリアルベース、技術使わないっていう前提に立って、なんか仕掛けがあるかなっていうと、僕がやってるのはイベントとか、あとはまたそれと並行して地域 SNS だってできればいいし、
できて、そのイベントの様子をそこで、ね、動画公開とかなら結構うまく回りそうかな、
影響力がまたね、それをまた見て二次的にどういうふうに反応していくかっていう、そういう、あの世論喚起にもなるし、そういう意味ではすごくいろんなあの可能性があるから、そこをどうやっていろんな仕掛けの中で技術を織り込んでいくかっていう話、で僕の修論は今回の、藤沢市の調査の内容とか、あとはそのやっぱり新しい時代の自治体の経営みたいな話を考えたくて、でそう環境制約とかいろんな制約問題がある中で、自治体がサバイブしていくため の、の手段っていう、それはもう多分なりふり構わずやっていかなきゃいけない問題であるので、そこはやっぱり、これからどんどん文献もね、国ももう面倒見きれないから進んでいくだろうから、そんな時にどういうふうに、技術と政治っていうのの、デザインをしていくかっていうことを、修論で書けたらいいなというふうに思っていて、なので、今回のテーマって結構僕のそもそもの問題意識とも関わるところだったので、結構話がバーッといっちゃったんですけど、
いや、それぞれ、非常に面白かったし、
ありがとうございます。
いや、これはやっぱり今ホットなテーマだしね、
だ
いろんなアプローチありうるから、マリンがそういうその実験的な、ね、ところやれるところにいるっていうのはかなり強みだと思うし、それに、ね、どんどん試しにいろんなことをやりながら結果報告してくれるとこっちも、
ぜひぜひ、
面白いし、やっぱ俺も地域の問題って芸能やってる、民族芸能やってる以上考えないといけないので、その結果とかやり方みたいなのでうまくね、ブラッシュアップというか参加できたらいいなとは、思ってます。
ぜひぜひアイディアも教えてください。
という感じで、一押しコンテンツの方に行きます。じゃあ今週の一押しコンテンツは選挙という、映画ですね。
曽田和弘
監督の、選挙という、ドキュメンタリー映画、観察映画と本人は言ってるんですが、これはですね、2007年に上映されて、話題を呼んだドキュメンタリーなんですが、ちょっとあらすじの方を読むと、2005年9月の郵政、民営化選挙直後、切手婚姻証を営んでいた40歳の山内和彦は、ひょんなことから、川崎市議会補欠選挙の公募の面接に合格し、なんと自民党の公認候補となったと、しかし山内は、政治に関しては全くの素人で、東京都出身の山内にとっては川崎市宮前区は縁もゆかりもないとところでまさに落下傘候補だった。候補戦なので、各党挙げての選挙戦になっていて、 看板、地盤、カバンもない、山内だが補欠選挙ということで地元の国会議員や市議会議員そして、彼らの支持者、たちからの手厚い支援を受ける、山内はドブ板選挙を展開し片っ端から保育園やバス停などにいる人にも声をかけ地域の運動会や祭りにも行き電柱にもおじき作戦に出て、まあ、妻も含めて必死の選挙活動を行うが点々点っていうそういう、まあ、これ、ウィキペディアに載ってるあらすじなんですが、まあ、これ、まあ、面白いのは、まあ、今は、今さっきまでは、その、これからの選挙戦とか、これからの政治について考えてたんだけど、うん、じゃ今までの政治や選挙戦って、なんなのって、どうやったら選挙勝てるのみたいなところで、うん、まあ、割と 目にするのはあの大きいところそれこそ衆議院選挙とかだったと思うんだけど、うんまあ、これはまさにもうなんか、ね、川崎市
の、ね、
そうそう地域 の、 あの市議会の、補欠選挙 で、まさにこの山内さんっていう人が、まあ、政治の素人でポンとなりたいと思って自民党の面接受けたらじゃああんたにしますっていうことで公認もらっちゃってそしたらどういう選挙戦を戦うかっていうのをずっと観察した映画なんだけど、
うん、
これが何が面白いかっていうとやっぱりその党を挙げての選挙戦っていうのはこんなものなのかっていうね、
うん
うん、ものが克明に描かれてるとで山地さんは、まあ、要はその選挙戦初めてなわけですよね
うん
でね、全くの素人で、どうやって選挙戦うかっていうのも、まあまあ、なんとなくまあなんか演説したりするのかなとかっていうのは多分思ってたと思うんだけど、
うん
どこに地域のどこに顔を出して、頭下げてとか、どれだけ人がいて織り込み広告がこうでみたいなのは全然素人だからその党 の、 その、まあ、選挙対策の、人がバーっていろんなところから集まってきて、
うん、
で補欠選挙だからその地区に関係する違うところ違う人も応援に来てさバーって党を立てて盛り上げていくんだけども山内さんはひたすらその人たちの命令に従うというか、
うん、
あれやれこれやれお前ここの小学校の体育運動会行ってないのかってダメだよ回んなきゃっていうのをお叱りを受けてすみませんすみませんって言いながらこう回りながらとかっていうのとか、まあ、あとその、
ね
うん、小泉さんとかが来た時にはその時は完全に、川口よりこさんのおまけだったかなで宣伝官の上にも上げてもらえないんだよね。ちっちゃい選挙だから。
うん、まあ、そりゃそうだよね。
で、それで、まあ、それでも、まあ、なんていうの、選挙カーの脇にかかってた、その、一応、ポスターっていうか、横断幕みたいなのは外してもらえなかった。本当は外す予定だったんだけど、
うん、
外されずにそこに残ってて、で、小泉さんが、その、演説するときも、うん、その、自分の名前が見えてたっていうことですごい喜ぶとかね。
はあ
うん、であとはもうひたすら街頭に立って演説を、うんまあ、先輩の指導とかあと、まあ、奥さんとかもさ借り出されてでひたすら名前を連呼するっていうねそういう選挙戦を戦っていくわけなんだけど、まあその党が突き上げてきたノウハウ、
うん、
選挙戦のノウハウっていうのはこんなにもまあ、ある意味で、まあ、マニュアル化というか、実感こもってその集積地としてすごくあるっていうのはよくわかる、
うん、
で、その選挙対策の本部にその、普段は違う、人の講演会やってる人が応援でバーって集まってきてそのおばちゃんたちがさ配る用の折り込みチラシみたいなのをさ折ったりしてるんだけどその中での会話とかが結構面白かったりするんだけどそれとかでまあそのバックアップ体制っていうのはめちゃくちゃすごいんだけども、うん、ある意味それをやるがゆえにもう党の足かせっていうかその、うん、もうがんじがらみになっちゃう、
うん、そうだろうねいろんな人に助けてもらってね、うん、
助けてもらって、まあ、恩義を感じて、 で、まあ、実際その制作の話とかっていうする場面や勉強する時間なんていうのは当然ないし、
うんうん、
あのまあ、それ自分はこういう制作でやりますみたいな、ことをあのまとまって喋る機会っていうのも少なくともこの映画の中では出てこないんだよね、
うんうんうん、そうだよね。
そうそうそう、
だもう、もう超マニュアル化されて工場だよね、まさに。
そうそうそうそう、
だそういうのが今の例えば民主主義の一つの姿っていう話で、
うんうん、そうそうそうそう、
うん、
で、ね、俺たちは果たしてこんな選挙をしたかったのかどうかっていうね、
うん、
で
そうだよね。
で、まあ、めちゃくちゃ金と人が人手がさかかるからさ、
うん、
これはだってそういうネットワークを持ってないと選挙には出馬してもどうせ負けるっていうのは目に見えてるわけでさ、
うんうんうんうん、
そう、このコストを下げるだけでだいぶ政治って変わるんじゃねえのっていう気がすごくし、
はいはい
はい、例えば、まあ、あの今日の話じゃないけど、
うん、
例えば身一つでいてもあのインターネットとかで、まあ、動画で、まあ、5分ぐらいの動画でも自分の言いたいことをバーって、言いたいことっていう、まあ、政策とかね、
あ
の革新的な政策とか、 なんか魅力的なプランっていうのを出して、うん、その動画が例えば、まあ、ツイッターとかなんだりで広がってさ、まあ、これ面白いじゃんみたいなので、うん、ポンってあの全くその、ドブ板的な選挙戦を戦わずにあの当選する候補とかが出てくれば、
うん、
またなんかちょっとやっぱりその専門性が高かったりとか、
うん、
あの、あるいはその地域のネットワークについても、ただ名前を呼んで顔を覚えてもらうだけじゃなくて、それこそツイッターのレスポンスぐらいは返せるわけだしさ。
うん。
うん、
だそうだよね。
うん、うん。で、まあそういう形で、中身のこもった意見のやり取りっていうのも一方でできると思うし、
うん。
だそういう形に早く変わってほしいなっていうの
そうだね。うん、だからそれはやっぱり今の選挙の限りなく実情を反映している、
うん
うん、
映画な、
あの映画なんだろうね、うん、僕も見たいなと思っててまだ見れてなくて、
あ、うんうんうん、あの普通に
借りれた、
うんうん、あの DVD になってレンタルになって
る、あ、本当、
うん、
そっかそっか、あのじゃあ見ないとね、
ぜひあの見てください、あの、
うん、
まあ、神奈川だしね、
そうそうそうそう川崎は近いからね、
うん、
うん、
で、まあ、この人の観察映画っていうのは、まあ、これ第1弾で、次、精神っていうので、精神病とか、まあ、精神科医の人の、ドキュメンタリーになってるのかな。まあ、この観察映画っていう手法も、まあ、文化人類学とかに近いっていう、う
ん。そうだよね。なんか研究っぽいよね。
そうそうそうそう。研究だけど、でも、この人自身はなんか、あんまりこう、なんだろう、何も最初は調べずにさ、
うん、
行って、ここで何が起こってるんだろうっていうのを、まあ、ひたすら記録していくっていうようなね、
なるほど、
スタイルでやってるらしいんだけど、まあ、とにかく、まあ、選挙戦っていうのにね、一から付き合うと、どうなるんだという、
うん、
あの、
そうですね、うん、
実情が出ているので、はい、ぜひチェックしてみてくださいという感じでした。
はい、はい、ありがとうございます。
はいはい、いえいえ、
はい、
はい、
で今日は、うん、あの後でまたメール紹介すると思うんですけど、
はいはいはい、
現代問題初の生中継ということで、
うんうん、
包丁さんという方がずっとお付き合いして、
はいはい、あの聞いてくれて、
続けてくれて、
はいはい、
いますよね。
ちょこちょこじゃあ答えていきますか。
そうですね。あのこれ多分あのうまくやれれば、
うん、
ちょうど議論の最中に、
うんうん、
これを見ながら、
うん、
答えたりできたと思うんですけど、
はいはいはい、ちょっとね、
ちょっと初めてなもんで最後になっちゃって、うん、すいませんでした。
はいはいはい、
いろんなあのつぶやきがあるんですけど、
あ、
はい
はい、コミュニティ FM ってどうなってるんだろうっていう、
うん、これはおそらくさっきの地域 SNS とか、
うんうんうん、
そういうところで、
うん、
多分あの反応してくださったんだと思うんですけど、
うん、だからこれはコミュニティ FM っていうのはめちゃくちゃちょっと差し迫っていて、
うん、潰れるみたいな、
そうそうそうそう、まあ、もともとその 要はコミュニティ FM の基本思想というのは既存のラジオ局の縮小版を地域で作るっていうことだったんだけど、そうするとあまりにもちょっとね地域にとって負担が大きすぎるというか、
うん、
であの補助金とかだいぶもらってやってるんだよね。
へえ。
それどういうことかっていうと、地域の災害情報とかを流すっていう、
うん、
まあ、インフラっていうのの体で、あの確か補助金をだいぶ受けて運営してるんだけど、それでも追っつかなくなってきてるっていうことで、
うん、
まあ、そもそもその既存のメディアっていうのがかなり金がかかるっていう体制でさ作ってるっていうのがちょっといまいちかなっていう、
うん、
ネットの場合だともうさ一人でも番組作れちゃうわけじゃん。
うん
うん、だそれが多分コミュニティ FM とかじゃその既存のメディアの、まあ、縮小版みたいな感じで運営してるから、うん、一番組作るのにも5、6人7、8人とか動いてたりして、で、その人件費とか、まあ、その他もろもろでなかなか回んないんじゃないのかなっていうのがちょっとあるし、まあ、うん、ちょっとねやっぱある程度日中ずっと放送してるとかさ、
うん
うん、コンテンツ作るのは難しいと思うんだよね、その、費用対効果というか、
うん
うん、だからそのあたりはなんかやり方をもっと考えないといけない、だからやっぱそのコミュニティ FM よりは全然そのウェブとかポッドキャストの方がいいし、あ、今ちょっと新しく書き込みで、地域の人が地域の情報を欲しがってるのかどうかは難しいところっていうのもあるし、その、うん、コミュニティ FM で流される地域の情報っていうのがそもそもどうなんだっていうなんか公共の電波に乗るっていうのであんまりこうね大した情報を出さなかったり、あんまりブラッシュアップされてなかったり、うん、まあ、そもそもコンテンツとして、質が低かったりもするかもしれないので、それだったらもう、地域って言っても結構広い地域だから商店街とかそれぐらい小さい単位だと、うん、ハードユーザーの人とかいると思うので
、うんうん、そうだね、
うんうん、そういう特集があってもいいかなという、
うん、
うん、だから
もう
そんな感じかな。
うん、確かに。いやー、だからそういう意味では、
うん、
やっぱり地域ってすごくいろんなモザイクから成り立ってるわけですよね、
うんうん、
だからそこでどういう情報がどういう人たちに届くのか届かないのかとか、
うん
うん、そこはすごく難しいんだけど、
うん、
でもやっぱり、発信しなければどうしようもないっていうのは間違いなくあるので、はいはいはい、そこの、しかも持続可能な形で続いていく仕組み、
うん
うん、っていうのはやっぱ大事になりますよね。
うん
うん、あとは、僕が追おうと思った書き込みは、ファジーな部分は世論に反映できないよなっていう、王朝さんの書き込みで、
はいはい、
でこれはどういうことかというと、おそらく東さんの、
はいはい、
さっきの積み上げ、
うんうんうん、
大量解析式の政策形成の話だと思うんですけど、その個人のつぶやき的なものを集めてった時に、
うん、
何が有効なつぶやきでどれが有効じゃないのかみたいな、
うんうん、
その判断だよね、
はいはい、
定量的にアルゴリズムで処理できるようなものっていうのがどうやって出てくるのか、どこまで出てくるのかっていうところっていうのは、うんうん、やっぱり議論しなきゃいけないところで、
うんうん、
やっぱり投票っていうのはさ、すごく 無色透明というか、
はいはいはい、
分かりやすいんですよね、うんうんうん、だからとりあえず何にも書かない、その投票する理由も何も書かないでとりあえず入れるわけですよね。でそれが集積することによって、
うん、
まあ要は一般意思としてのこの前の民主党圧勝なのかもしれない、うんうん、そういったものが出てくるっていう、だからそこのやっぱりその匿名性となんかシンプルさっていうのはやっぱりその投票の面白いところだと思うんですよ、
うんうんうん、
だからそういうその投票でしでは全然射消されてしまう重要な問題っていうのと、
うん、
投票が射消することによって、
うん、
シンプルに政治が機能するっていうことってやっぱり すごく微妙なバランスの問題だと思うんですよね。うんうんうんうん、だからそのあたりがやっぱりすごく難しい問題で、
うんうんうん
うん、市民感覚、国民感覚集めてそれで政策ができるかってやっぱり難しいよね、うん
まあ、でもね、うん、投票もそれこそ、まあ、あのコストがすごくかかるので
そうそうそうそう、うん、
あのなかなか細かい問題まではねあの、うん、細かく議論できないっていうのもあるし、
うんう
ん、そのあたりをどうフォローしていく仕組みを作るのかっていうのとかね、まあまあ、東さんの多分思い描いてるイメージは例えばあの車の渋滞とかさ、
うん、
があるところで起こってたら、うまくこう、信号とかのさアルゴリズムをやって、うん、で、カーナビとかの、あれも調整して、
うん、
でなんかうまくその一箇所に、渋滞が集中するんじゃなくてトラフィックを分散するっていうかさ、
うんうん
う
ん
う
ん、
そういう、仕組みを政治でも やるみたいな感じのイメージなのかなって聞いてて思ったんだけど、
ああそうだね、でもまあそれってやっぱり全然ね、うんうん、物理的な渋滞とさ、
うんうん、
あの個人の意図とか意思とか選考っていうのはやっぱり全然、うんうん、あのものとして質が違うからね、うん、
だからそれをどうね、
うん、定量的に、
まあ、やるかっていう、まあ、それが多分ライフログで、例えば、まあこの、ここの地域の人はやたらあの、貧困度が高いとか、ここの人が最近なんか怒ってるみたいなのとかをまあ集めてきて、うん、それの、怒り度とかあの貧困度とか不満度みたいなのをうまく、流していくみたいなのが、まあ、できればいいなと思ってるのかなっていうイメージだったんだけどね、
う
ん、
そうだね、
まあ、そういう対処の仕方も一方ではあるけどもでもそういう情報例えばその不満があるとかだと、現政権に対して不満があるっていう人の情報がもろに今の政権の人たちが手に入れてしまう可能性もあるのでそれはそれで問題かなっていう気も
そうだね、
うん、だから結構そのライフログデータとその政治権力っていうのの、問題性っていうのはだいぶあるのでそのあたりは、よほどしっかりした仕組みがないと、ちょっと怖いなっていう部分もありますという
そうですね、うんうん、やっぱり難しいよね、うん、はい
はい、まあ、でそんなとこでいいですか。
はい、初めての生中継で、
はいはい、
インタラクションがあってよかったです、
うん、ね、嬉しい限り
です、ね、書き込みをしてくださってる、
はいはいはいはい、あの別になくてもやってたんですがまさかあるとはという、うん、
あのね、まさか、うんうん、あのちゃんとフォローしてくださったっていう方がいるとは、は
い
は
い
は
い、ありがたい、
ありがとうございました。はい、はい、であれなんどうなんですかね、生中継の方は何人ぐらい、
生中継ね、多分ね1回見た時は5人ぐらい見てたけど、あ、4、5人とか見てたけど、うん、今はどれぐらいかな、今 4人
お、
うん、見てるかな、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
ありがとうございます、はい、はい、
まあという感じで、
朝から昼まで、
はい、
はい、
すいません、どうも
どうも、
月曜日の午前中をいただいてしまって、
重いよっていう、
普通の仕事をしている方はね当然聞けない、
聞けないって、まあ、あの後々また夜の会もね、
はいはい、ね、あの企画していきたいので、
できるといいですね、
はい、じゃあ最後にあのメールを紹介して、はい、行きましょう、はい、シーサイドシティさんから、またメールが届いております、
はい、お仲間のシーサイドシティさん、
はいはいはい、はい、現代問題のお二人ご無沙汰してます、シーサイドシティです、リベラル全体主義の話とても面白く聞きました、そこで一つ思考のブレストとして感想を、キーワードは包摂社会です、個人主義の進展で何が基準か、何がモラルか、何が倫理か、が、各自バラバラになってしまいました。そこで路上喫煙条例で定められていたようにマナーをルール化する動きが出てきています。そのようにしてまでも守らなければならないのは 何か、マナーだけではありません。そう、社会です、それはなぜか、多様な価値観を支えるのは、実は確固たる社会だからです、多様な価値観を包摂する、大きく確かな社会、この社会に、何らかの形で全員が参加する仕組み、それこそが僕の考えるリベラル全体主義です、優しく包み込むけれども社会から逃れはみ出すことは決して許さない。それがリベラル全体主義だと思うのです。以上、抽象的な話ですが感想を送ってみましたということでした。おー、
ありがとうございます。
はいはいはい、
はい。はい。で、うん、そうですね。僕が言ってたあのリベラル全体主義とまた別の角度で、
うんうん、
そのワード、あの用語としてのリベラル全体主義を解釈してくれ、はいはいはい、コメントしてくれたっていう感じだと思うんですけど、まあ。包摂社会としてのリベラル全体主義ってことですかね。
うん、だ包摂社会で、まあ、あの確固たる守るべき、枠組み、
うん
うんうん、
だからそれはおそらく福祉国家みたいなその救済のための制度っていうだけではなくて、
うん、
価値観とかそのソフトの部分だよね。だから生活にお金を出すとか、うん、生活のためのお金を出すとかそういう話ではなくて、
はいはいはい、
いろんな考えを持つ人たちがどうやって共存していくかというそのための制度とか社会像とか、
うんうんうん、
そういったことだと思うんですよね、はいはいはい、でこの議論っていうのは、
うん、
多分いろいろずっとなされてきていて、
うん、
で例えばプルーラリズムとかマルチカルチュラリズム、
はいはいはい、
政治学の文脈でいうと多分そのあたりで、
うん、
シーサイドシティさんもそういうのを想定されてるのかなと思うんですけど、うんうん、そうですね、マルチカルチュラリズムっていう言葉で、
うん、
包摂社会を考えると、
うん、
基本的には要はメルティングポット的な、さまざまな、例えば少数民族の文化とか、
うんうん、
あとは、先住民の文化とか、
うんうん、
今にも消えてなくなりそうな文化みたいなものを、
はいはい、
積極的に擁護して、
うんうん、
その中で、さまざまな、文化の、なんていうんですかね、その融合というとちょっと、混ざっちゃうので問題かもしれないけど、さまざまな文化、ちっちゃいのも大きいのもずっと、あり続ける、
はいはい、
だから小さい文化の価値を認めてそれを残していくっていう思考が強いのが、マルチカルチュラリズム で、
うん
うん、でプルーラリズムっていうのはもっとその実際的な話で、さまざまな意見がぶつかるとか、あとはその様々な価値観がぶつかるっていうことを、
うんうん、
ある種想定の上に置いて、うん、でその、そのための、まあ、利害調整とか合意形成の制度を整えようとする立場だと思うんですよね、
はいはい、
うん、だからプルーラリズムは多分、政治システムの話で言うと、
うん、
選挙とか比例代表にして、
うんうんうん、
少数政党が連立したりしてそれで政策を作っていくと。だから二大政党みたいに黒か白か赤か青かみたいな、うん、そういう話ではなくて、さまざまな、意見を代表する代弁者たちが調整をしながら政策を作っていくっていうそういう立場だと思うんですよね。でそういう意味でその政治学の話で言うと、
うん、
包摂社会っていうのは2つの多元主義 と、
はいはい、
マルチカルチュアリズムに分節化できるんだけど、
うんうん、
その多様な価値観を包摂するっていうのは、
うん、
やっぱ言葉としてはさイメージが湧くんだけど、
うん、
実際にどういうふうな制度設計があるべきかっていうのはやっぱ難しいんだよね、
うんうんうんうん、
それで僕が言ってたリベラル全体主義っていうのは、
うん、
要はもうちょっと本来の全体主義に近くて、
うんうん、
全体性を思考するっていうことなんですよ。なんで、それはある種、包摂っていう問題とも、まあ、なんていうんですかね、全体最適を考えるっていう意味では、
う
誰かを救わなきゃいけないとか、うん、その自分のコミュニティだけじゃなくて別のコミュニティを考えるとか、うんうん、そういうことにもつながるので、うんうん、僕の言ってることでも包摂にはつながると思うんですけど、うんうん、もうちょっとその僕は、一つの例えば日本とか一つの社会みたいなものに対する想像力を高める、うんうん、あるいはその想像力を高めることによって、
うん、
どういうその合意形成とか、うん、あとは意見調整の利害調整の可能性があるかっていうことをちょっと考えていたので、
うんうん、
もうちょっとその例えば僕の文脈で言うとこういうところが分かんないとか、
はいはいはい、
ここがちょっと自分の考える保守社会のスタイルと違うんだけどみたいなのを言ってもらえると、うん、もうちょっと具体的な議論できるかなと思って、そうだね、はい、
まあ、
そこをシーサイドシティがも、うん、送ってくれると助かるんですけど、
う
ん、
まあ、僕の感想としては、はい、どちらかというとシーサイドシティさんが言ってたその社会とか包摂されるものとしては、うん、もうちょっと例えば日本とかっていうよりはもっとちっちゃい、それこそ今日話したような地域、うん、市町村レベルであったり、あるいは商店街レベルかもしれないけど、
うん、
まあ、それぐらいのところの方がなんかイメージとしては湧きやすいかなっていう気がしていて、まあ、その全体っていう
と、そうだね、コミュニティみたいな、
うんうんうん、で全体って言った時の全体っていうのがね、何を指すかっていう、まあ、その自分が住んでる町全体なのか、それとも、その県全体なのか、日本全体なのか、それとも東アジア全体なのか、世界全体なのかっていう、で、まあ、それぞれそのコミュニティについては割と議論はしやすいんだけど、そこからはみ出して、もう一つ上の階層を考えるときにいつも、なかなかインセンティブがなくて、難しいと、他のところの、ね、事情を勘案してなんかするみたいなのが、
うんうん、
だからそれをうまくその、まあ、全体主義っていう言葉か何かわからないけど、どうも それへの指向性、その自分のコミュニティの外への指向性っていうのをいかに、持っていけるのかっていうところが、まあ、一つコミュニティと合わせて考えなくちゃいけないところなのかなっていうのが、
うんうんうん、
はい、まあ、感想としては、
なるほど、
はい、
そうですね、
うんうん、
まあ、そこの例えば今言ってくれた地域コミュニティみたいな文脈で包摂社会っていうのを捉えていいのか、
うんうん、
あるいはもっと全体的な社会、うんうん、抽象的な言葉で言う社会として、
うんうん、
包摂っていうのを考えていった方がいいのかって、うんうん、そのあたりの切り口がね、もし実際であれば
、はい、はいはい、
ぜひ教えてください、はいはい、
で、はい、もう一つ来てるんですが、ちょっと、議論が、はい、難しいんですが、一応少しだけ紹介しておくと、
はい、
中京さんという方ですね、中京さんかな、はい、という方から、最近、現代問題聞き始めて、素人との労働論に関してちょっと違和感があって、まあ、希望、池田信夫さんの希望を捨てる勇気という本が、まあ、面白いので、ちょっと、ぜひ読んでみてくださいというメールをいただきました。
はい、
これちょっと時間なくて触れる機会なかったんですが、またね、何か折を見て、
そうですね、うんうん、まさに素人があれこれ、うんうん、仕事ってなんだっていうのを話した回なので穴だらけって穴だらけだと思うんで、
うんうん、
で僕の方ももう一回聞き直してみる必要あるんですけど、うんうん、もし例えば具体的にこういうところが、全然違うと思うんだけどとか、
うんうん、
そういう意見があれば指摘していただけると、うんうん、僕らもその指摘に沿って池田さんの本とか読んだりもできるので、お手数なんですけど、もしできれば、
はい、
はい、議論関係のためにもよろしくお願いします、はい、
実感ベースで全然いいので、
はい
はい、むしろそこが抜けてるところ
そうそうそう
なのであ
れだよね、俺もメール読んだけど、やっぱり社会人として、
うんうん、
違和感がありますってことだったので、うんうん、はい、はい、そのあたり、ぜひ、甘ったれの我々に、
はい、活を入れていただければ、
はい、いただければと思います。
はい。
はい、
ということで、エンディングいきたいと思います。
はい。はい、
現代問題では感想意見を募集しています。また取り上げてほしいテーマやコンテンツ、あるいはやってほしいコーナーなども募集中です。西島とマリンの意見に対する反論や間違いの指摘なども受け付けておりますので、よろしくお願いします。メールは現代問題のブログからお願いします。現代問題とすべて、カタカナで検索をかければあのブログにたどり着けると思いますので、そこからメールフォームでお送りください。一言感想から長文まで受け付けております。あの聞いてるよっていうあのメールだけでも本当に嬉しいので、よろしくお願いします。
あとこれからはまた生中継とか、はい、ハッシュタグとかいろいろ、
ハッシュタグシャープ現代問題でツイッターで発言していただければ、あの僕ら目を通せますし、あの僕らの方もあのツイッターやっておりますので、そこから意見等も、はい、あの募集していますという感じですかね。
は
い、
そうですね、ここからまたあの、はい、質問とか、うんうん、そういうのを出してもらえると、
うんうん、まあ質問というかもうね議論に参加するっていう感じだけどね、
うん、そうだよね。だから、うん、今回もまた包丁さんが、
うんうんうん、
いろいろ書き込んでくださって、
そうそうそうそうそうそう、
で一番多い時は8人いたよっていうことで、うんう
んうんうん、嬉しいですね。
ねえ8人ってまあまあのような気がするんだけど、
うんうん、結構すごいと思うよ。
うん、ありがとうございました。
はいはい、まあじゃあ今度はね夜とかにね、あの
そうですね、
中継して生中継この結果を踏まえて、
はいはい、で今日はあれなんですよね、日本撮りの予定だったんだけど、
うん、ちょっと
だいぶ押しちゃったので、
押しちゃったので、あのまた次回、
そうですね、
はいはい、あの次回はあの僕であの日本撮りする予定だったので、はい、1950年代の文化運動ってまたマニアックなテーマをやると思うんだけどまあでもあの政治と文化の問題がすごく関わってくるし、そのコミュニティやサークルっていうのの、うん、今とは違う可能性が1950年代にはあったっていうことや、あるいはその、今の同人文化、サークルとか、趣味でつながるネットワークみたいな文化っていうのを考えるときに、その1950年代に起きてた、まあ、ある種の文化っていうのは面白いのかなって思ってるので、その辺をもうちょっとあのそれこそマリさんじゃないけど自分の就労にもつながるところなので、もうちょっとしっかり議論組み立てて、紹介できればと思っていますという感じですね。
はい、いやでも1950年代って本当戦後直後の、
そうそうそうそう、
一番日本がある種やってやるぞ的な
やってやるぞ的なだし、どこに向かうか全く分かんない55年体制以前だからね
そうだね、うん、すごいよねそう考えると、
うん、
だ55年体制は、うん、昭和55年だよね。
あ、昭和55年か。1950年、
あ違うわ、1955年だよね。
だよだよ、
やばい、
うん、やばいやばい、
政治研究者としてありえないこと
ありえないか1950年
できねえしみたいなね、うん、
あの一番ねあのその文化運動がホットな時も1951年から55年までっていうのがね、まあ、一つあのポイントになってくるので、まあ、そのあたりはもう本当に、まあ、カオスで面白いっていうところをね次回の放送で伝えられたらと思いますという感じで、
なるほど、またじゃあ今回の政治とは、はい、もちろんつながりもあるんだけどちょっと思考が変わって、
うんうん、あの今回のねあの話を受けてって感じにしたいから俺もちょっといろいろ考え直します。
わかりました、ありがとうございます。
じゃあまた、
はい、また次回、
はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。